マタイによる福音書9章の、9節から13節、マタイに福音書9章の9節から13節、主題は私に従えです。この9章のこの9節から、マタイに福音書の著者とされるマタイという人が習字所に座っているのを見て、私に従えと言われたら、そうしたら立ち上がってイエスに従った。習字所っていうところにおる人はどういう人かっていうのは、何らかの説明知識がないとわからないわけです。これはローマ帝国の支配下にあったので、税を納めなければいけない。でその時に、ローマ人がユダヤ人をこの州税人に任命して、同胞のユダヤ人から税金を取り立てさせた。でその時に、税金っていうのは不正な使われ方をしばしばする。今日でもそうですね、国民の財産であるものをですね、極めて安価な価格で不正な人たちが、いわばはかりですね、利益を得ようとする人、まあ、こうしたはるかに昔から人間というのはどうしてもそういう不正なことをしてしまう。で、囚人に任命されたユダヤ人たちもまた同胞からローマ人と結託していると。ローマ人は汚れておると。偶像崇拝者というのに非常に、汚れておるとして、ローマ人を嫌っていたのに、そのローマ人の手下となって、自分たちユダヤ人を搾取していると。そういうことで、しかも金を貯めているというようなことでですね、汚れているということとともに、金を自分で、私腹を肥やしておると。不正な徴収あるいはその余分に取り立ててですね、そういう意味で非常に嫌われていた。でどういう事情でこのマタイという人がそういう嫌われているようなローマ人の手先となる、ローマ人の支配の一環を担うような、そういった囚人になったのか、これはわからない、書いてないんですね。でもいろいろな理由があって、そういうみんなから嫌われ、また嫌われているとされているようなローマ人の方について、そのいわば手下となって、税金をユダヤ人から集めると、そういう嫌な仕事だけれども、何らかのやむにやまれない事情、貧しく、とても貧しいとか、家の者が病気とか、あるいは単にお金が欲しかったと、そんな人もあったかもしれないが、さまざまな理由でそういう非常に嫌われている、差別されている、汚れている職業だった、そこに就いたわけですね。で、当然その お金はたまっても、ローマ人からは当然見下される、一番末端のものだから、ユダヤ人たちは嫌いされる、差別される、見下されると、非常に孤独であるということは言えるわけです。そして、どうしてもそのユダヤ人たちからも認められない、嫌われ差別している、そういうずんずんとそうした孤独感や寂しさ、あるいは悲しみっていうものが増していった人たちもおったわけですね。イエス様はそういうふうな全てを見抜いた上で、突然マタイという一人の、そういうみんなから差別され見下されていた人を見出して、そして私に従え、本当に短い言葉だったわけです。人間というものはどんなにいろんなことを言って、脅しても透かしても何かものやっても、それ本当に意味で心から従うということは、これは子供が親にそんな言うた通りしようったらとても従わない。夫婦関係でもそういうことあって、あるいは 首相大統領が下の者に従えと言ったって、それはとてもそんな簡単ではないですね。徳川幕府は絶対的に従わそうとしたけれども、キリシタンたちもあくまで心の中で抵抗を続けて、300年近い間潜伏して、その信仰を曲がりなりにも守っていったと。そういう人間というのはめったなことでなかなか従ったりしないんですね。従っても一時的ないしは表面的です。ところがここで驚くことにですね、イエスのいわば一言でその収入のある長いことをおそらく勤めてきたその仕事をパッと捨ててですね、立ち上がってイエスに従った。従うためには立ち上がるのは当たり前なんだけど、これはそうした象徴的な意味もあるわけですね。これは前にもちょっと触れたようにですね、9章の6節、中国の人に起き上がって、これも立ち上がって床を担いで帰れと、イエス様によって罪許され、そしてイエス様から起き上がれと言ったら本当に起き上がる、立ち上がることができる。長いいろんな理屈とかいっぱい本読んでも、いろんな経験しても、本当の意味で私たちの心は目覚めることはできない、眠ったままだと、これでもあるわけです。途方もないような苦しみ、あれもう生きるか死ぬかというような事態にさらされて初めて、あ、自分は眠っていたんだと気がつく場合もある。そしてそういう時にキリストに触れるということもあるわけです。結核というですね、非常に恐れられた、若くしてついつい死んでいく、それは結核になったらその一家の汚れ恥だということで、結婚していても離縁されられると、そういう結核というところに追い詰められた人が、そこの中からキリストの呼びかけを聞いて霊的に立ち上がる、起き上がるという人たちはたくさん出てきたわけです。これはだから教養があるとかですね、たくさん本読んでる、頭がいいとか、学歴、家柄があるとか、一切関係がないんですね。イエスの言葉が本当に届いたかどうか、あるいはイエス様の聖霊ですね、霊、聖なる霊が働いたかどうか。聖霊が働いたら、どんなに長い間立ち上がることはできなかった人でも霊的に立ち上がれる。これは過去2000年間、旧約聖書から言えば数千年もですね、人間が本当に長い間ついた現状、どうしてもそれを打ち破ることができなかった状態から立ち上がることができて、別の道をはっきりと神様に通じる道を歩き始めることができるのは、これは単なる経験や学習ではない、生まれつきでもないと。イエス様が、あるいは神様がはっきりと語りかけるかどうかと。神様が語りかける、聖霊によってそれが大きな力をなす。この点はたとえ死んだ人でも、私の場合そうだったように、書物を書いた人はすでに死んでる。でもその言葉に聖霊が働くと私は立ち上がる。それまでの全く神様は知らない生活から立ち上がって、起き上がって歩み始めることができるようになったと。これは私自身もそんな風な神の言葉が力あるなんて神様自体を信じてもいなかった、関心もなかったわけで、自分の意思で立ち上がろうと思ったのでは全くなかったわけです。これは神様の言葉の力、聖霊様の力、それが働くと全く無関心であったものもそこから立ち上がる。これこそ聖書の世界の大きな特質であるということですね。ずっとその点では一貫している、昔から。アブラハムもただの羊飼いだったわけです。はるかに遠いパ パレスチナから遠い今のイラク地方の ユーフラテス川の下流にあるところですね。カルデアと言われてたけれども、カルデアのウルというところですね。そのカルデアの今のイラク地方のウルというところで神の言葉がそこでまあ語りかけられたということなんです。そうしたら本当にごく普通にどこにでもおった羊飼いの歩む生活と全く違ったところに向かって起き上がったわけです。でそういうふうに起き上がることができたのもアブラハムの努力してそういうことに気がついたのでは全くなくて、そのような声が語りかけられることも夢にも思わなかった。でも突然神の方から語りかけられて、そこから全く違った方向へと歩み始めたわけです。基本的にはみんな同じなんですね。イエス様が世間の誰も予想しなかったごく普通の人、どこにでもある人、あるいは非常に弱っている人、強い人、死にかかった人、あるいは非常に、まあ、頭のいい人、学者的な人、どんな人に語りかけるかわからない、例えば非常にそういう意味で、学者的な人でもあったパウロもキリストの真理を一生懸命に必死になって迫害して泣き物にしようと、やっぱり霊的に眠っていた、本当のキリストの真理眠っていたわけですが、イエス様の光をパッと開けて、パウロに語りかけた時に初めてその間違いを気づかされて、それがきっかけになってイエス様の呼びかけとイエス様の光がきっかけになって立ち上がって、そうして今度は命がけでキリストの福音を伝える人の道を行くようになった。そういうふうにこの私に従えという本当に短い言葉に聖霊が働くときにはどのような人がなるかわからない。私たちもだからこそ聖霊が来てくださいと、聖霊を来てください、御国を来たらしたまえというのと同じなんですね。御国、神様のご支配、神様の愛の真実のご支配そのものをまさに聖霊がなさるわけです。だから聖霊を来てください、イエス様来てくださいと、そしてイエス様が来ると誰かに働きかけて悪霊を追い出し、そして私に従えと語りかける。その御声ははっきりとはしない場合もある、だけど徐々にはっきりとしてくるというタイプの人も多い。それは親を通してそのように御声が生まれた時からなんとなく神様の世界を知らされているけれども、全然意識の中では神様に従おうと思わなくても、ある時になったらはっきりと私に従いなさいという声を親がキリスト教であってもそれと別に聞き取る、そうして初めて立ち上がってイエスに従っていくという新しい道を歩み始めるわけです。そういう意味でこれは誰でも初めて読むとか、あるいはうっかりして読めたら、あ、マタイという人はこういうふうにしてキリストに従ったんやと、あ、こんな人は昔おった、キリストの十二弟子の一人はこういうふうにしたんだという他人事のように思ってしまうだけで、自分にまさに言われているということに思い至らないわけですね。でもこれも私たちが日常生活のただ中でいたと、そうしたらイエス様がそこから呼びかけて私に従いなさいと言われた。そうしたら誰でもそこにおる神様なんかいない、死んだら終わりだ、あるいはお金が一番だとか健康第一だと、そういうのごく普通の考え方の世界から立ち上がって神様の道を知らされ、その道を歩み始める、 これも誰でも大なり小なり、キリストを信じて生きてきた人はみんな大なり小なりそうなんです。私に従え、それで一遍だけじゃない、歩き始めて日々ですね、祈りの中で、ああ間違って、罪というのは従わないことです。神様の愛や真実に逆らうような思い、あるいは言葉、言動、そういうことをしてしまった、そのたんびにイエス様がそれも許すと、だから許しを受けて私にまた従えと、そういうかすかな声をそれぞれの人が聞き取って、また歩き始めることができるわけですので、この一言は誰にでも日々の問題、私に従えと、であなた方の罪も私が担ったのだから、それを感謝して受け取りなさいと、そしたら許された平安を得ると。これイエス様に従うというのは、そういう御言葉に従うことを含んでいるわけです。で、このような従うということは、他のところでも見たら、ちょっとだけ他のところを参照してみたいと思いますが、この8章のですね、マタイの8章の22節、ここはすでに、ここのところを読んだ学んだはずのところです。8章の22節、21節から見ますと、他に弟子の一人がイエスに、死をまず父を葬りに行かせてくださいと言ったら、とても意外なことをイエスは言われた。私に従え、そして死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせよという、驚くようなことを言われたわけです。これはまだ目覚めてない、霊的に目覚めてない者はどうしてもそういう単なる儀式的、形式的な伝統的なことを一生懸命にしようとする。だから現代のところ目が覚めてない人たちは、そういうことをするのがとても自分のお役目だと思っているから、そこにしときなさいと。でもあなたは私が呼びかけ、その呼びかけに応えて従う、それは過去の死んだ人のことを形式的に、儀式的にするっていうことは、そういうことの異常の重要性、神の国のために働く、生きることは分からない人たちに任せておいていいと。私が呼びかけるからには、そのような誰でもができることは任せて、目覚めた人しかできないことに力を入れなさいと。私に従う、それ絶えず前向きなわけです。死んだ人の儀式を形式的にするんだったら、それは誰でもできる、あるいは古い習慣やしきたりに非常にこだわっている人はかえって一生懸命になる、そういうところを任せておきなさいと。全然それは前向きの何かを生み出すことではないというわけです。イエス様は絶えず前に向かっている。この世の中で現在悪の霊に苦しめられている人、弱っている人、死にかけている人、助けがない人、見捨てられている人、差別されている、そういう人たちのところを行って、そこに神の国、悪の力を追い出す、それこそ本当に前だ、前向き、そしてその人たちが神の国に向かって新しい力を与えられて、またそういう弱っている人のところに行って神の福音を伝えていくと、そういう絶えず前を向き、神の国を見つめて歩む、それは神に従うと。単に形式的にしきたりだからということだけでは、何らのその救いがないわけです。弱っている人、苦しむ人、光がないところに行って神様の力を伝え、その人が神様の力を受けるようにということは絶えず前向きなわけです。その人が光を受けたら、新しいまたそういう神様のことが明かしされていくわけです。これは前にも触れたと思いますが、葬式を本なるする必要はないのか、そういう問題ではないんですね。葬式をすることも 神様に祈ってそれを伝道のために心してしなさいとですね。イエス様がこのように従いっていうのは福音のためだったわけです。罪許される、そして聖霊が与えられるんだと、御言葉の力を受ける、そのために葬式をしなさいと。そのために葬式をするんだったら、これもイエス様の通りに従うことになるわけです。ここで葬式一本する必要はないと言うたんだなと思った大きな間違いなのであって、どんなことでもイエスに従って、そしてイエスに聞いて、神の国の前進のため、神の国のためにとするときには、これは大きな意味があって、それはまさにイエス様に従うことになるんですね。聖書の言葉は表面的に読んだのではわからないことがあるわけです。この間の少し前の藤井さんの奥さんの葬儀、あるいは前式、あるいは納骨式も、初めて聖書の話を聞いたり賛美を歌ったり、死ということの彼方にはですね、復活があると、苦しい死が近い時でも賛美を歌って、そして神様のつながりをずっと続けてきたという、そうした事実を知らされる、生まれて初めて御言葉を聞く、そういう人たちも多いわけですので、それをイエス様に従う精神であるということは非常に重要なことで、特に日本のような圧倒的多数が 99% まで神を知らない国にあっては、そういう葬儀の時においても神様に従って、それを証のために、伝道のためにする、行うということですね。で、今日のところもう一遍戻り、9の9ですね。イエス様に従う、あるいは神様に従うということをずっと一貫して実は言われた。さっき言いましたように、アブラハムに神のことは語られて、私の示す地へ行きなさいと、それに従ったわけです。基本的にこのようにですね、私に従えって言ったら同じなんですね。私、この場合イエス・キリスト様、イエス・キリストは神様と同じ本質を持っている方で、神様はその御言葉、神様そのもののご意志、愛が入っている。神様に従う、イエス様に従うとは、その御言葉に従うということでもあるわけですね。で、例えば創世記の22章創世記の22章の17、18を見ます。創世記の22章の17、18、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やす、それだけ著しい力、祝福がそこに注がれるというわけです。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る、要するに悪の力に打ち勝つという、現代的な意味はそういうことです。そして驚くことに、地上の諸国民をすべてあなたの子孫によって祝福をする。なぜならば私の声に聞き従ったからだと。私の声に聞いたからと。聞いて従った。そういうふうに、イエス様に従っていく。イエス様の言葉に従う。神の言葉に従う。聞くと。本当に従うためには深く聞けない。聞き取らないといけない。本当に聞くと力も与えられる。そのことが大いなる祝福の根源だというんですね。マタイも、修税人である間はお金はできても次第次第に孤独、お金ではどうすることもできない孤独や寂しさ、 ずっと止まって、だんだん都市部に従ってそれが膨らんでくる。しかしここでイエス様からの私に従えという呼びかけにさっと従った時から、大いなる祝福、そしてこのマタイはイエス様の言葉を書き連ねて残してマタイの福音書ができたが、それが確かにですね、豊かに祝福され、あなたの子孫マタイが聞き取ったそのイエス様の御言葉を聞いて、そこで励まされた人は天の星のように無数の人ができた。で、マタイがこのようにして書き取った福音書によってですね、悪の力に打ち勝って信仰を続けたマタイの福音書によって、それも無数におるわけです。そういうふうに現代の私たちも、本当の祝福の道は何なのか、人から褒められたり、オリンピックでメダル取ったり、あるいは高い給料をもらったり、立派な家で住んだりと、そんなことではないわけですね。どんな立派な家で住んでも、心の中にイエス様の家、イエス様のおるところがなかったら、必ず隙間風、あるいは黒い風、汚れた風が吹いてくるわけです。そしてその風がだんだん強くなって、命まで吹き飛ばされていくという、死んだら終わりということになる。でもイエス様の御言葉に従っていくということは、体は衰えても、他の機能は弱っても、心の奥の一点にイエス様を見つめる、思う眼差しが残してくださるわけです。たとえそれが意識不明のようになっても、神様は今度はしっかりと意識不明な魂を捉えていてくださる。そして肉体の命が終わった時には、イエス様ご自身が、いわばその召された人を自分の身元へと、神の国へと連れて行ってくださるわけです。それはもう本当に究極的な祝福ですね。こんなふうに、私に従ってきなさい、私の言葉に聞いて従いなさいということは、聖書のずっと最初からイエス様がこうした言葉、そして現代に至るまで、私たちもまた日々何らかの形で確かに祈って、あるいはこのような日曜日の礼拝、あるいは他の曜日の家庭集会のたんびに、あ、御言葉に従うのだと、神の言葉に従うんだという思いを新たにさせられておるわけです。はい、それでは今日は、読むのは9章の9節から13まで読みましたけれども、今日はマタイの9章の9節だけということで、10節から13節までは次の時にすることにします。はい、以上です。